この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院感染症科の森澤です。よろしくお願いします。
今週は新型コロナウイルス感染症についてのお話です。新型コロナウイルスの症状は発熱や咳で、よく皆さん知られておりますが、ウイルスの特性や重症化する要因など新たに分かってきていることはあるのでしょうか。
はい、新型コロナウイルスはですね、昨年の末から出始めて今年に入ってからですね流行を始め、そして4月5月6月と世界的に大流行しているというような病気ですので、新しいことはもう日々日々分かってきています。で、今回7月の末の時点でこの収録をしていただいていますが、8月に入ればですねもっと新しいことが分かっていくかもしれないという、そういった病気だというふうにご理解いただきたいと思います。それで症状としましては、やはり咳ですとか熱ですとか、そういったことが知られていて、確かにそういった症状で出てくる方が多いということはあるんですけれど、国によってはですね、これ多少人種差があるみたいなんですけれども、むしろ消化器の症状、吐き気だとか下痢だとか、そういったことをおっしゃるような方が多いというような国もあるようです。もちろん呼吸器の症状の方が多いですけれどもね。で、そして症状として特に最近注目されているのは、若い方を中心にですね、匂いが分かりにくくなる、味が分かりにくくなるというような、そういった嗅覚や味覚の異常ですね、これが比較的多いということが分かってきています。で、論文によっては全体の 60% から 80% ぐらいの患者さんで、嗅覚や味覚の異常があるということが知られているということもありますし、またこれも論文によるんですけれども、特に若い方なんかではですね、嗅覚味覚異常のみ他に症状がないという方が 3% ぐらいいるということも分かってきていますので、今後ですね、症状もどういうふうに出てくるのかということも、新しい症状も分かってくるかもしれないということがあります。で、そして重症化してきますと、皆さんこれ呼吸器の病気だと思っておられるので、いわゆる呼吸不全ですね、特にやっぱり呼吸不全、確かにこの病気の一番ややこしいところの一つでありまして、エクモというようなですね、体外循環を回して人工肺につなぐという、そういった治療が有名にはなっていますが、それだけではなくてですね、例えば血栓症といいまして、血が固まりやすくなるというような、そういった病気もあったりして、そのエクモという体外循環を回しているうちに、その中で血液が固まってしまって、すごくその治療がやりにくくなるというようなことも起こるということも分かっていますし、また脳梗塞ですとか、そういう血管が詰まる病気ですね、こういったことも合併しやすいということも分かっています。で、また急に腎臓が悪くなるというような、そういったさまざまな合併症が起こるということから、多臓器不全になってしまうというようなこともあるということが分かっていまして、非常に多彩な重症化をするということが分かってきています。ただ重症化する人は非常に少ないんですね。で、どういった方が重症化するかっていうのは実はよく分かっていません。で、死亡につながるリスクが高い方っていうのは、例えば糖尿病のある方とか、あるいは心臓の病気がある方とかですね、太ってられる方、肥満のある方ですね、こういったところが知られています。特に強調しているのは喫煙ですね。タバコを吸われる方、かなり悪くなるということがありまして、糖尿病ですとか高血圧ですとか、心臓の病気ですね、そういったものについては治療を継続してくださいとしか言いようがないわけなんですけれども、喫煙についてはですね、できればやめられた方が、これを機会にですね、やめられた方がよろしいかなというふうには思っています。で、また一部でですね、高血圧の治療をしていると、そのコロナが悪くなるというような、そういうようなことをおっしゃる方が一部いて、メディアでそういった報道がされたことが一時期ありましたけれども、それはもう科学的な根拠がないということは分かっています。で、むしろですね、やはりきちんと治療を継続していただいて、基礎疾患の重篤化を避けるということの方がずっと大事だというふうにご理解いただきたいというふうに思っております。
よく報道の中で、日本に入ってきてウイルスがその日本仕様にといいますか、例えばその渋谷型とか大阪型とか、ウイルスが変異をしているんじゃないかという報道がなされていましたが、いかがでしょうか。
これについてはですね、よく分かりません。って言いますのは、もともとこの新型コロナウイルスっていうのはちょっと専門的になりますが、RNA ウイルス ていうものなんですね。ちょっと詳しくお話しますと、DNA ウイルスと RNA ウイルスというのがあります。で、DNA っていうのは私たち人間なんかも持っている遺伝情報のもとですね。で、DNA っていうのはですね、二本差の DNA が互いにこう組になって、相手をチェックしながら二本差のままでこうさらに増えていくっていうことがあってですね、読み違いを起こしにくいんです。で、それに比べると RNA は、一時期そういうこともあるんですけれども、基本的に一本差のものを、そのままコピーして作るっていう形になりますので、読み違いが起こりやすいんですね。だからもともと突然変異は起こりやすいものでして、細かい突然変異っていうのはいっぱいあるんですよ。で、世界的にもですね、細胞にひっつくスパイクタンパク S タンパクというのに世界的に大きな潮流があって、あるアミノ酸が変異しているというような、そういったことが注目されている部分はあるんですが、ただそういった特定の変異がですね、かかりやすくなる、かかりにくくなる、あるいは重症化する、重症化しない、そういったことと関係があるかということは、実はまだ全く分かっていません。ですので、これはもう今後の研究のですね、蓄積を待つしかないというふうに思います。
先ほど先生、重症化するケースがあると、数はそんなにないということなんですが、ただ重症化すると非常に怖い重篤な状態になります。後遺症についてはいかがでしょうか？
重症化というのはですね、このコロナの場合は非常に、ややこしいといいますか、先ほど申しましたように呼吸不全で、しかもその呼吸不全の治療がしにくくなるような病態、そういうようなことがあったりするもんですから、世界的に見ますと入院するほどの重症になりますと、15% から 20% ぐらい助からない。で、特に集中治療室 ICU に入りますと 40% ぐらいの人が助からないというのが世界的なですね、数字として、今コンセンサスになりつつあります。ただそんな中で日本ではですね、その成績が実は非常に良くて、栃木県でもですね、お亡くなりになった方っていうのは、報道されてないという、そういった状況がありますので、その意味では重症化っていうことも少しいろんな違いはあるのかなというふうには思います。で、そして重症化しますとどうしてもその呼吸不全でですね、肺の状態が非常に悪くなるということがあって、そういったことから後遺症が残るというような、そういった方もいらっしゃるようではありますが、ただ最近注目されているのはですね、実は重症化しなくても後遺症が結構残るのではないかというようなことが言われていまして、最近イタリアから出た研究なんですけれども、比較的若い30代から50代ぐらいの方でですね、一旦検査でウイルスが体の中から消えたというような状態になっている方で、2ヶ月後にそれで受診された方ということで、少しバイアスがかかっているかもしれませんが、2ヶ月後にかかった再診をした方でですね、調べてみると、87% の人に何らかの症状が残っていたというようなことが言われています。で、これもですね、症状は少し多彩なんですが、一番多いのは体のだるさですね。これまで通り元気に動けないというようなことで、そして実際の数字は悪くないのに息が苦しいような気がするとか、胸が痛いような気がするとか、節々が痛いような気がするとか、そういうような症状をおっしゃる方が多いというようなことが報告されていまして、ひょっとするとですね、このウイルス自体ではなくて、このウイルスによって引き起こされる、過剰な体の反応がですね、何かその後の後遺症を残してしまうというようなこともあるのかもしれないということで、少し注目されています。
そういった方っていうのは、基礎疾患がある方とか高齢の方というような話が報道がちょっとあったりしたかと思うんですけども、若い人はどうなんでしょう？
そうですね、まず一つはですね、若い方は重症化しないというふうによく言われますが、そうではなくて、若い方は重症化しにくいということであって、若い方でもお命に関わるような重篤な状態になることは十分ありえます。で、そして後遺症につきましては、先ほど申し上げた研究ではですね、比較的若い方を対象に研究がされていますの で、そして我々の見聞きする範囲でもですね、結構若い方でも体のだるさとか、節々の痛みとか、そういったことがなかなか消えないというふうにおっしゃる方もいらっしゃいますので、やはり若い方でもそういったところは注意していただきたいかなと、やはりかからないに越したことはない病気かなというふうには思います。
なるほど。先生、唾液を使った PCR 検査も行われておりますが、有効性についていかがでしょうか？
はい、この7月の末のですね、今 収録をしていただいている時点で申し上げますと、まあ、かなり有望そうだということは分かってきています。でただこれも今後の研究によってですね、どういうふうにその検査を改良していくかということによるかと思うんですけれども、ただ今現在ではですね、7月の末の時点では、まあ、主流になる検査としては唾液を使う場合ですね、唾液 1cc ぐらいは必要、場合によっては 2cc から 3cc ぐらいあった方が安心っていうような、そういうようなことが言われてるんですね。で実は唾液 1cc って結構大変なんです。ペッて出すとですね、それは何マイクロリットルの話になりますので、 1cc っていうのはちょっとこう我慢して頑張ってですね、こうチュッチュッチュッチュ出していただかなきゃいけない、はい、そういうことになりますの で、なかなか大変だと思います。でまして元気な方だったらそれでいいと思いますが、やっぱり辛い方ですね、症状がある方にそういうのをやっていただくっていうのはなかなか大変だと思いますし、まして症状によってはですね、脱水状態になって体の中に水が足りないような状態になっている方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういった方にはちょっとまだ難しいところもあるかなというふうに思いますし、また唾液とですね、鼻の奥を拭う検査では唾液ってどうしても混ざり物があったりするものですから、その唾液の処理をちょっとしなきゃいけないっていうところがありまして、まだ少し改良の余地があるというのが現実的なところだと思います。でただですね、やっぱり皆さん鼻拭われるの大変だと思いますしね。でまた医療従事者側でもご自身で唾を取っていただくのと、我々がいろんな格好をしてですね鼻の奥を拭ってっていうのとではだいぶ負担が違いますので、はい、やっぱり今後唾液の方をですね主流にしていければいいかなというふうには思っています。
そうですね、はい、今週は自治医科大学附属病院感染症科森澤雄二先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。